ほんで、やっぱりその、京都はあの防火規制ももちろん厳しいっていうか、まあ、厳しいっていうのは、やっぱり、連東の町屋とかも多いので、まあ、一回だから、壊してしまったら、もうその、漆喰壁とか、板塀とかも建てれない場合がすごく多いんですよ。なんで、そうなったら、その防火壁っていうのはもうサイディングって言って、こう、鋳物のハウスメーカーが作ってる、味も素っ気もない、なんかこう、パネルみたいなパンパン貼っていくだけになるんで、うん、それはもう全然その西陣の街中とか、京都の街中に当たり前にその古い町屋の隣がサイディングハウスみたいになって当たり前に見られる光景なんで、うん、まあだからそもそも論を言えばもっと先に手を打っておればとは思ったことは何回もありますけど、まあそれは本当に難しいことだと思います。
うん、だから新屋さんのような方がそういう、こう、いろんな構造的な変えられない難しさも知った上で、でもそこに人が住むっていう、その現実との間っていうものを、どういうふうに時には行政とも交渉することもあるかもしれないけれども、どうやって自分たちで、ケアできたり、人が住めるようにしていくかっていうのをやってるのが、新屋さんたちが今されている活動。
そうですね。まあ、だから結局、本当にその人と場所よりけりで全く変わってしまうので事情が、だからそのマニュアルを作るのは難しいですよね。だからまあでもよく言うのは僕たちはその家の改修とかするときもメンタルケアをしながらやるってよく言うんですけど、だからまあ要するにその工事とかその家の改修っていうのは回収その施主側のストレスも実はあるんですよ。だからまあそのまあこれはあくまでイメージなんで決してそういうことではないですけど、まあ大工さんで乱暴な人が多いとか口の悪い人が多いとかっていうイメージを持ってる人も意外といるんですよ。その職人肌で頑固で言うこと聞かんとかで。結局その、例えば、僕らもその自宅、住んでいる、居宅、住みながら改修っていうのをやったことあるんですけど、そういう場合は、やっぱりその人を、そこの住んでる人がいる状態で、まあ、例えば2階にその人らがいる状態で1階改修するとかっていうのをやるんですけど、そういう時に、やっぱり、僕そのいわゆる大工側のルールで何もかもやるんじゃなくて、あくまでもそこには人が住んでるっていう前提で作業を進めるとか、まあ、例えばそれは粉塵に対する、まあ、粉塵を出ないようにするとかっていうもちろんあるんですけど、それ以上に大切なのはやっぱコミュニケーションなんですよ。その世襲の人とどれだけちゃんとコミュニケーションできるかっていうことなんで、その、まあ、テクニックみたいなのは、福祉のテクニックにかなり通じます。だから、まあ、実際にそのご夫婦二人とも病気っていう方の家を改修をしたことがあるんですよ。まあ、精神疾患を患って、そこのご夫婦とは割ともう本当に、まあ、それ以上の関係性にその、まあ、世襲と大工以上の関係性に今はなってるんですけど、多分そういう関係性にならないと僕らも仕事をやりにくいし向こうもストレス抱えるしっていう状況があるので、そのメンタルケアっていうのはそういう意味ですよね。だからまあ単なる職人としてそこに入ってドタバタやって帰るっていうんじゃなくって、まあ人間として何らかのコミュニケーションを取るっていうのはものすごく気をつけてやってることでは、
ありがとうございます、
はい、
何か新屋さんじゃない人がそれができるかどうかは別にして、
はい、
しっかりつなぐ時にはそれを当事者の代わりに言語化をしてつなぐっ っていうこともあるし、形にするとか、あのいろんなものがいるとか、そういうこともあるし、そのつなげ方っていうのをなかなかモデル化できないけれど、一回信也さんがいろんな形のつなぎ方をしてみて、それを多分こう他の人も見ることで、あのこういうことがありうるんだとか、こういう方法があるんだなっていうことを、あの少しでも共有できて、その人がまた次のことを考えることができたりするのかなって、その支援されてることがこうなんかわってこう広がるっていうよりは、その一つ一つの言葉かとか見えるかとか教育仕方を模索されているのかなっていう、そういうふうに今思いました。
これはすごいあるんですけどね。だからなんか最近、まあその今回のその麦子さんとヨードさんと声かけてくれたっていうのもその、まあ、一環ではあるんですけど、なんかその、論文を書くから、研究対象になってくれみたいな話をもらったりとか、
はい、
なんかそういう話がまあ、以前もあったんですけど、最近はまたそういう話があったりとか、ちょっとその僕らが知ってるジャンル外の人の評価みたいなものが、意外とあって、でその結局その例えばそのライターさんとか書くんじゃなくて、研究者とかの方って、まあ、客観的事実を捉えていくじゃないですか。だからなんかね、その方がひょっとしたら伝わりやすいのかなと思ってますよ。どうしてもこういう僕らのやってることって何やぶしになりがちっていうか、いい人ねみたいな話で終わるんですよ。なんか、松本さんいい人ねみたいなことを言われて、僕も喜んだりとかしてるんですけど、でも本当は多分そういう次元で終わってはいけなくて、やっぱりなんかこう、そこになんかこうロジックをちゃんと作っていくっていうか、なんでこんなことになってるのかっていう分析みたいなのが今は必要かなと感じてますね。だから自己分析はこういうのできないんで、なかなか、
アメリカのラジオ放送を聞いている人にとっては、その京都で当たり前のことがなんかすごい不思議に思えたりとか、へえそうなんだとか思えたり、またその内側から見えない内側っていうのが、個人っていう内側もあるし、社会としての内側もあるから、そういうこういろんなことこうずれを対話を重ねていったら、どっちにとっても何か気づきがあったりとか、するのかもしれませんね。一度には分からないけど、
だからその分析をするアプローチみたいなのがいっぱいあるんじゃないですか、最近気づきました。だからいろんなやり方をやってる人がいて、その例えば、まあ、それこそこうオープンダイアログみたいなこととか、もっとこう心理学的なまあ、アプローチみたいなのをしてる人とかもいたりとか、自分らのやってることはやっぱり言えるので。
リュウザさんいかがでしたか？
なんか聞いてるとトムさんがやってるパカと、まあ、目的意識は違うっていうか、パカの方が、まあ、パカももちろんある程度草の根の組織ではあるけど、問題意識がグラウンドアップ、完全にグラウンドアップかっていうと、その自分たちの意義は、その多分アメリカ全国でその再開発とかによって、ネイバーフッドが失われているからみたいなところを、まあ理由にしてたり、実際の理由は違うのかもしれないんですけど、もっと個人的に根ざした理由があるのかもしれないですけど、まあその辺ちょっとそこまでは聞いてないので分かんないとこですけど、ただまあ存在意義の説明としては、そのアメリカの至るところでそういう歴史的建造物、歴史的なネイバーフッドが失われてるからっていうのを理由にしてやってて、 で多分信也さんのやられてることってもっと個人的なつながりから生まれたことではあるんだと思うんですけど、でもまあでも結局バカがその歴史的建造物の保存みたいなことをやるときにもその多分行政ではその包括的にやれないことではあるわけですよね。なんでバカがやらないといけないかっていうと、うん、その土地の売り買いはそのアメリカでもそのどこ場所によってはその土地の売り買いをするときにその土地のレギュレーターが売り買いしていいかとか、そもそもそこを企業が買っていいかとか、そういうようなことはもちろん決める委員会みたいなのがあって、でもそれとはあと、まあ、ファイヤーコードとかその火災防止の観点とかもちろんある、うん、それはまあ割とどこにでもあることですけど、でもそれとは別にその地域に住む人たちのその心の拠り所だったことを、それを守りたいって思う、まあ、行政の部署としてもなくはないとは思うんですけど、うん、そういう地域のなんていうか福祉みたいなことを、アメリカではその行政でやってる福祉って少ないですけど、でもなくはないとは思うんですけど、あとその観光とか地域振興みたいなことをやってるところっていうのはまた別にあるわけですけど、多分それが全部ビジネスをレギュレートしてるとこと、そういう福祉やってるとこと、観光地域振興やってるとこって別に連携して動いてるわけじゃないだろうなっていうのが、そのパカの活動とかを見ててもなんとなく見えてくるというか、そこになんか矛盾があるからパカみたいなところが活動する必要があるんだろうなっていうのは思うので、だからお話を聞いてて、なんていうか活動のそのなんていうの、活動の大義みたいなものの説明の仕方は全然違うんですけど、似たような問題とぶつかっていることがあるんだなっていうのは思いました。
パカも行政に対しては、一つは取り壊しに対して、あ、これはしないでくださいってみんなの声をつなぐっていう役もあるし、もう一つは保存するために助成金を行政から取るっていう、そういうこう両側面がいつも敵対してるわけじゃなくて、両側面があるっていうのと、それと信也さんのなんかポジションとちょっと似てるなって思うのは、バカはその倉庫みたいなところにいろんな集めたものを置いて、それをこうお客さんが来て、あ、このネジちょうどいるんやったんとか、このドアちょっと規格外で探してたドアなんやとか、こういうのないとかこう来はるんですね、お客さんがいろいろ週に5日空いてるので、その時にしてるのを見てると、なんかむしろ話してることの方が多いんです。いろんな人が来て、トムさんでも、それなんでいるのって、いや、これさ、この台所なんとか庭のなんとか、これ一本だけないねんって、これどうしたらいいやろとか、こういろいろこう聞いて、なんかその人のストーリーを聞く役みたいな、これそれ自体トムさんにとって全部がつながるストーリーじゃなくて、いろんな断片を聞く役、そのなんていうか昔あったこう街角のお店みたいな、そういう聞き役みたいな、そういうのはなかなか評価されないんですけど、評価っていうのはなんか作り出すとか売り上げるとかと全然違う側面なんだけど、そういうような場所があるっていうことがとても大事なことなんだろうなって、そういう大きなものを生み出さないかもしれないけど、それぞれの暮らしの DIY っていうか、その人にとっての DIY をちょっとだけこうサポートしてるっていう、そういう開かれた場所があそこに行けばあるみたいな、そういうことはとてもなんか大事なことだなと思って、 新屋さんのそのほほほ座の古本屋さんも、うん、あのその古本屋さん自体だけじゃなくて新屋さんがいるっていうことが、うん、そういう、うん、なんか、まあ、場所場を作ってるのかもしれないなって聞いてて、うん、両方見てて思いました。
なんかあのすごい重要なことを言い忘れてたんですけど、その、うん、一応その僕らはそのボランティア団体とかっていう形で活動をしている部分もやっぱあるんですけど、
うん、
そのまあさっきのその要するに街角の井戸端会議みたいなものっていうのが、僕自身はすごいその経済的にも有効だと思っている部分があって、でそれはあのまああのこういうパターンがあります、ああいうパターンがありますっていくつか説明できるんですけど、なんかね、結局その僕らのやってるようなことっていうのをやる人が思ったよりやっぱいないですよ。だから、うん、まああのやってることは、例えばもともと地域には不動産屋で、ね、工務店があって、あのその工務店の人に頼めば、あの別に水道の配管から、あの網戸の取り替えから何でもやってくれるみたいな人がまあいた時代もあったんですけど、だからあの僕たちは別にその福祉と言いながら、あのなんかこうボランティアでなんか無償で何もかもやるとか、あの要するにこっちがやってあげてるっていう感覚っていうのをなるべくなくそうと思ってて、でそれはやっぱりあの収入っていうか、まあ、あの現金ではないかもしれないですけど、あの何かしら手に入るっていう前提でやってるんですよ。だからあの状況だけを説明したらちょっとサイコパスっぽいんですけど、まあ、要するにその家乗っ取るかみたいな話それよく冗談で言ってるんですけど、僕らも、まあ、ちょっとサイコパスっぽいっていうか、あのでも結局あの人が住んでるあの大きな家っていうのが、あの方が住んだら将来的には開くよなみたいなことっていうのは考えるんです。それはやっぱりでそう考えとかないと、もう間に合わないことがたくさんやっぱりあって、だからその僕らはまあ今でもそういう状況ってのはちょっとずつできてるんですけど、不動産ってタダで入る手に入ると思ってるんですよ、もう将来的に、
うん
うん、だからまあこういうことを言うとちょっと下水感じがするんですけど、でもまあその手に入れた不動産を、単に住居として使うんじゃなくて別の利用法を考えるとかっていうのも、まあどっかでは考えながらそういうことも考えてるので、だからまあやっぱりその単純にボランティア活動みたいな、それだけでまあなんかその善意とかそういう気持ちだけじゃなくって、なんか物理的にも何かが手に入るっていうのは全然考えながらやってるんで、まあ実際でもそのゴミ捨てしていらんもんを引き上げてそれが倉庫いっぱいあるっていうのは、まあ、そういうことに近いんですよね。うん、やっぱりまあいいものをね、価値のあるものがただで僕ら入手することができてるんで、うん、それはなんかその辺はまああんま間違わないでほしいなと思うっていうか、
それはパカもそういう運営体なので、
そうですね、
厳しくちゃんと年間の計画もそういう会議もあって、
はいはい、
運営してるっていう、それは前提にありますね、うん、組織としてもやってるしっていう、
なんかどうしてもなんかそういうふうに捉えられることがやっぱ多くて、
うん、
だからいちいちそれ僕ら説明してると、いやあの人らちょっとやばい人みたいなに思われたりすると
か、うん、ありがとうございます、長時間にわたって、はいはい、でも初めてこう全体、また全体じゃないですけど、
はいはい、
お話を伺って、
はい、
なんか京都の町のことも少しだけ見て、うん、そこで新屋さんがどういうポジションで 何かをされようとしているのかなっていうことが少し教えてもらったような気がします、
はいはい、
でもきっとこれも続きの話ですね。今途中でそういうことをされてるっていう形で、これからどこに実際に向かわれるかっていうのはまたなんかお話次回聞いたら、はい、見えてくる形があったりするのかなっていうふうに思いました、はいはいはい、うん、
そうですね。ちょっと、
うん、
よく考えたら僕が何者かってあんまりわからないうちに話してしまったんで、
何者かっていうのは確かに難しいかもしれませんね。
いや、もうそうなんですよね、
うん、
そこが、まあ、ちょっとテーマでもあるんですけど、うん、
うん、でも聞いてる人は深夜さんは深夜さんだなっていう感じに捉えられたかもしれない、
うん、いいんですけど、